声の広報国見8月号ナンバー601、編集発行国見町、郵便番号 969-1792、 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田2-1-7、電話 024-585-2111、 ファックス 024-585-2181、 E メールsomu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/。 カバー。今月の表紙は国見幼稚園での外遊びの一コマ。夏の暑い日差しの中、園庭を元気いっぱいに駆け回る子供たち。鉄棒にぶら下がって、こんなこともできるんだよ、早く写真撮って、とせかされて慌てて一枚。逆さまになっても弾ける笑顔でポーズを撮ってくれました。カバーの写真、説明。園庭の鉄棒で二人の園児が半袖半ズボンの運動着姿で遊んでいる様子をアップで捉えた写真です。園児たちは両手と両足で鉄棒をつかんで笑顔でぶら下がっています。カバーの写真、終わり。8月号ナンバー601、コンテンツ。特集、国見町で農業を始める、2ページ。農業委員会新体制がスタート、6ページ。令和5年度国見町子ども議会、8ページ。聖光学院高等学校と協定を締結、10ページ。町の話題、14ページ。他、コンテンツ、終わり。
特集、国見町で農業を始める。高まる農業への関心。農林水産省では現状を把握するため5年ごとに農林業実態調査を実施しています。農林業センサス2020によると、全国の農家数は平成12年の約312万戸から令和2年には約174万戸にまで減少しています。国見町の農家数も平成12年の1216戸から令和2年には774戸にまで減少していて、高齢化と後継者不足という問題に長らく直面しています。その一方で、町の農業従事者数は平成22年の2034人まで減少傾向にありましたが、平成27年には2443人と、一旦増加に転じていて、徐々に農業への関心が高まっています。グラフ、町内農家数と農業就農人口。農林水産省農林業センサス2020をもとに作成。説明、平成12年から令和2年までの町内農家数が棒グラフで、農業就農人口が折れ線グラフで5年ごとに示された複合グラフです。数値を順に読みます。平成12年、農家数1216戸、農業就業人口2829人。平成17年、農家数1092戸、農業就業人口2364人。平成22年、農家数1053戸、農業就業人口2034人。平成27年、農家数909戸、農業就業人口2443人。令和2年、農家数774戸、農業就業人口2255人。グラフ終わり。地理的な利点を生かした農業。国見町は新達盆地の肥沃な土壌に恵まれた土地です。 県内で一番長い日照時間という気候的利点を生かした桃の栽培や稲作が農業の中心です。福島県は全国でも有数の農産物産出県として知られていますが、特に国見町は果物産出額が県内第4位、農林業センサス2020、農業全体の産出額でも上位に位置していて、農業に適した場所です。図説明。就農相談から就農に至るまでの4つの流れが矢印で示されています。番号をつけて順に読みます。1、就農相談。農業を始めるための情報を収集し、具体的なイメージをつかみます。また農業に興味があって仕事にしたい。でも何から始めればいいか。わからずにいる方のために、さまざまな就農相談窓口があります。2、農業体験。就農を決断する前に、農業とはどういうものなのかを実際に体験しましょう。休暇などを利用して農業体験や研修を受け、農業が自分の目指す職業であるのか、しっかりと判断することが必要です。3、技術研修・就農準備。農業経験が少ない場合は、技術の習得が必要不可欠です。専門の教育機関で学んだり、先輩農家で実践的な研修を受けたりして、技術や経営を学びます。就農計画を作成し、住宅、農地、機械などの営農基盤や資金を確保することも必要です。国見農業ビジネス訓練所。国見町では平成30年度から農業の研修施設を開設し、新規就農希望者の年間研修を受け入れています。新規就農を見据えながら、1年間かけた実習と座学講座により、野菜栽培と農業経営に必要な技術と能力を身につけることができます。4、就農。いよいよ就農です。いろいろな課題や問題が発生することもあります。そのような時は、先輩農家や相談窓口などに相談し、経験を積み重ねていきましょう。図終わり。写真が2枚掲載されています。写真1、厚かし山から望む新達盆地。写真2、実習農場での研修。国見農業ビジネス訓練所。写真終わり。就農に必要な資金は、新規就農するにあたって用意した自己資金の平均額は281万円で、就農した1年目に実際に必要となった費用は平均755万円。全国新規就農相談センター、令和3年度新規就農者の就農実態に関する調査結果。農地や住宅、設備、機械などを用意する費用のほか、売上が安定するまでの収入が少ない時期の生活費のことも考えると、1000万円程度は用意する必要があります。しかし、この金額をすべて自己資金で用意できる方はほとんどいません。設備、機械などは中古の購入やレンタルを活用し、公的機関などの支援事業を活用することも検討しましょう。国、県、町の公的支援6つが紹介されています。順に読みます。国、就農準備資金。年間150万円支給。一定の要件を満たすことにより、研修期間中に資金を受け取ることができます。国、経営開始資金。年間150万円支給。一定の要件を満たすことにより、就農後3年間は資金を受け取ることができます。国、県、経営発展支援。最大4分の3補助。一定の要件を満たすことにより、就農に必要な機械、設備の導入費用を補助します。町、農機具マッチング事業。離農などで利用されなくなった農機具の情報を 町ホームページなどで情報公開します。町訓練所長期研修家賃月額最大 3.8 万円補助。国見町への移住就農を目指す方が町営住宅などに入居し長期研修を受ける場合、研修期間中の家賃を補助します。町経営開始支援資金最大150万円貸し付け。町内で新規就農する場合、営農支援のための資金を貸し付けします。5年経過後、一定の要件を満たせば返済が免除されます。福島のグリーンツーリズム。県が実施している福島のグリーンツーリズムでは、農業体験、農家レストラン、農家民宿など様々な形で農業に触れることができます。 QR コードが掲載されています。主な就農相談窓口。県農業経営就農支援センター。電話 521-8676。 県農業振興公社就農支援センター。電話 521-9848。 県北農林事務所伊達農業普及所。電話 575-3181。 産業振興課農林振興係。電話 585-2986。 新規就農者へインタビュー。地域の農業を守りたい。山木博夢さん、徳江。就農、令和4年7月から。主な栽培物、水稲、桃。これまでの恩返しがしたい。子供の頃から祖父の農業の手伝いをしていました。祖父が楽しそうに農作業をしているのを見て、自分も農業をやってみたいと思うようになりました。高校、大学とまだまだ農業を学んでいる途中ですが、昨年祖父が亡くなったことが大きなきっかけになりました。祖父に恩返しをしたいと思ったし、いろいろなことに挑戦したいと思い、就農を決意しました。地域の一員になれた。実際に自分でやるのと外から見ているのでは大きな違いがあることを実感しました。農薬の量を間違ったり、作物が病気になってしまったり、最初から失敗ばかりでした。それでも自分が作ったものを、おいしい、ヒロムが作ったものを食べたいと言ってくれる人がいます。周囲の方もよく声をかけてくれるし、地域の一員として働いている実感があります。挑戦し続けること。自分が作ったものを、おいしい、また買いたいと言われることが嬉しいです。大学に通いながらでも、なんとか農業ができています。自由に働けて、思った以上に時間が作れることが魅力だと思います。自分のやる気次第では、いろいろなことにチャレンジできるし、挑戦したいと思っている人にとっては、とても魅力的な職業の一つだと思います。町や地域に貢献したい。まず第一に、おいしいものを作れるようになりたいです。耕作放棄地などを借りて、農業の規模を拡大したいと思っています。お客さんの顔を見ながら販売できるような販路も開拓してみたいです。また先輩たちのアドバイスをいただき、町や地域に貢献できて、農業や地域を盛り上げて守っていけるような取り組みをしたいと思っています。まずは体験すること。私自身、就農する際は、町の産業振興課の方に何度も相談に乗ってもらうなど、しっかりとバックアップしてもらいました。農業体験やイベント、町には、国見農業ビジネス訓練所など、いろいろな手段があると思います。自分なりに情報を集めて、まずは農業を体験してみることが一番だと思います。山木博夢さんの上半身の写真と、桃畑で作業をしている様子の写真3枚が掲載されています。家族の喜ぶ顔が見たくて、佐久間秀幸さん、束の目。 収納、令和5年4月から、主な栽培物、桃、ミニトマト。手厚いサポートが決めて、県外に住んでいましたが、長女が小学校に入学する前に、実家に戻るという選択肢がありました。コロナ禍や新たに子供が生まれたことも、国見町に戻るきっかけの一つになりました。移住後の仕事を考えたとき、町には国見農業ビジネス訓練所もあるし、就農する際の様々なサポートもあったので、新しく仕事を探さずに就農を決意しました。家族との時間が持てた。畑を40アールほど借りて桃を栽培していますが、予定通りに行かないことが多くて難しいと感じました。ハウスではミニトマトの栽培も始めましたが、こちらもいろいろと難しいです。訓練所でトマトの栽培を学べたので助かりました。また以前の仕事と比べると職場が近いので時間的に余裕があります。家族との時間が多く取れるようになったと感じています。自由に働けること。自分で作ったものが売れた時や、家族が美味しそうに食べてくれることが嬉しいです。自分で選んだ作物を自由に作ることができるのは、農業の大きな魅力だと思います。例えば、ミニトマトだとより甘い品種や皮が薄いものなど、市場にはほとんど並ばないような珍しい品種の栽培に挑戦することもできています。一つ一つ着実に。まずは収穫量を増やすことが目標です。農作業に慣れて余裕が出てきたら畑を借りて徐々に作付け面積を増やしていきたいです。今は道の駅にだけ出荷していますが、いろいろなところで販売できるような販路の確保もできればと思っています。いつかキッチンカーなどもやってみたいです。加工品を作って、町外や県外へ行って販売するのも目標の一つです。ゼロからのスタート。町に移住した時は、農業のことを一切知りませんでした。訓練所で学ぶ機会がなければ、ミニトマトを作ろうと思わなかったし、桃に関しても、畑を借りてまで農業をしようとは思いませんでした。訓練所の存在は大きかったです。最初はいろいろと準備が必要なので大変だと思いますが、さまざまな支援制度や補助があるので、まずは相談してみると良いと思います。佐久間秀幸さんの上半身の写真と、ミニトマトや桃の収穫作業の様子の写真が3枚掲載されています。
農業委員会新体制がスタート。農業委員農地利用最適化推進委員の改選。町農業委員会辞令交付式が7月20日、国見町役場で行われ、引地誠町長より8名の農業委員に辞令が交付されました。農業委員は推薦公募を実施した上で、農業委員候補として選考され、議会の同意を得て町長が任命します。辞令交付後に、農業委員会臨時総会が開催され、会長に八島富一委員、新任、会長職務代理者に佐久間久子委員、新任が選出されました。農業委員会は農地法に基づく売買・賃借の許可や農地転用案件への意見具申、遊休農地等の利用の最適化の推進を図ることなどを目的とする行政委員会で、委員は特別職の地方公務員となります。委員の任期は令和5年7月20日から令和8年7月19日までの3年間です。農業委員、継承略、八島富一、山崎、再任、佐久間久子、森山、再任、佐藤博信、徳江、再任、佐藤武、石茂田、再任、赤坂正弘、内屋、再任、吉田和夫、海田、新任、斉藤優子、徳江、新任、佐藤昭文、西大枝、新任。 農地利用最適化推進委員は担当地区を持ち、農業委員と連携して農地利用の最適化の推進の現場活動を行います。町では農業委員と同様に推薦・公募を行い、農業委員会における選定を経て、7月20日に11名が農業委員会から委嘱されました。任期は農業委員と同様に3年間です。推進委員と担当地区、継承略、畑正則、藤田山崎、斉藤光弘、石茂田、赤坂清、鳥取内屋、黒田武、小坂泉田、佐藤正春、森山、佐久間秀夫、山木信次、徳江塚の目、渋谷典道、海田光明寺、渡辺秀人、高木、松浦克美、大木戸、鈴木正典、西大枝、川内。写真が2枚掲載されています。写真1、選任されたことを報告する八島富市会長と佐久間久子職務代理者。写真2、辞令が交付された農業委員の皆さん。写真終わり。退任委員に感謝状。7月19日に任期満了により退任する皆さんのこれまでの功績をたたえ、感謝状贈呈式が7月18日に国見町役場で開催され、引地誠町長から退任委員の皆さんに感謝状が手渡されました。農業委員、継承略、渋谷福重、光明寺、斉藤典次、山崎、伊佐子秀明、西大枝。最適化推進委員、継承略、菊池新七、塚の目、高橋和弘、高木、松浦富夫、西大枝。感謝状を受け取った退任委員の皆さんの集合写真が掲載されています。国見小児童が交通安全を呼びかけ。国見町小学生交通安全標語コンクール。国見町交通対策協議会、引地誠会長は、交通安全への意識を高めてもらうことを目的に、国見町小学生交通安全標語コンクールを開催し、7月13日に国見小学校体育館で標語コンクールの表彰式を行いました。コンクールは国見小学校の児童を対象に交通安全標語を募集し、応募総数148点の中から26人が入賞しました。入賞した標語が書かれた看板は町内各地に設置され、交通事故防止を呼びかけます。入賞者、継承略、交通対策協議会長賞、宍戸佳奈花1年、高橋光太2年、斉藤葵3年、渡辺康平4年、八島桜子5年、菅野玲6年。教育長賞、佐藤美久1年、三沢佳林2年、大越陸斗3年、斉藤要4年、渡辺マリア5年、瀬戸冬樹6年。校長賞、佐藤美宇1年、伊賀島武2年、小島さつき3年、引地修馬4年、樋口光大5年、清野渡る6年。交通安全協会各部会長賞、藤田穂狩糸6年、小坂若林博人2年、森江の鈴木宗介2年、大木戸小島夏樹5年。各地区交通安全母の会長賞、藤田吉田瑠香5年、小坂安藤善5年、森江の高橋宗佳6年、大木戸高橋修斗1年。写真、交通対策協議会長賞最優秀賞を受賞した皆さん。説明、受賞者が賞状を持ち、自分の標語が書かれた看板の脇に立ち、ステージの前に並んでいる様子を捉えた写真です。 写真終わり。交通安全母の会啓発グッズ贈呈式。交通事故防止へ啓発活動を実施。藤田地区交通安全母の会は、夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動の取り組みの一つとして、交通安全の啓発活動を実施しました。7月20日には、藤田保育所と国見子どもクラブで、交通安全啓発のチラシや啓発グッズの贈呈式を実施。子どもたちとその保護者へ、エコバッグや交通安全塗り絵、お菓子などを贈呈しました。藤田地区交通安全母の会会長の高橋恵子さんは、絶対に事故に遭わないで楽しい夏休みにしてくださいと子どもたちに交通安全を呼びかけました。写真が3枚掲載されています。写真1、藤田保育所での啓発グッズ贈呈。写真2、国見子どもクラブでの啓発グッズ贈呈。写真3、代表児童からお礼の言葉。写真終わり。
子どもたちが国見町の未来を考える。令和5年度国見町子ども議会。子ども議長大内美花さん。子ども議員村上翔平さん、野村浩志さん、半沢海人さん、斉藤遥さん、大勝美代さん。子どもたちが考えた町づくり。国見町子ども議会が7月18日、国見町役場の議場で開催されました。県北中学校3年生の生徒が子ども議長と議員になり、町づくりに関する質問や提言をしました。議長の大内美花さんが議会の開会宣言をすると、議員席に座る子ども議員の5人は、自分たちで考えた町づくりに関する一般質問を行いました。町の移住施策や企業誘致、農地の最適化利用の取り組みや商業施設の建設誘致、空き施設の利活用や高齢者対策など幅広い質問に、比企地誠町長や担当課長が丁寧に答弁しました。傍聴した生徒たちも子ども議員の質問や町からの回答を真剣にメモをする姿が見られました。町の将来を担う子どもたちが町づくりへの関心を高め、これからの町の在り方を考える貴重な機会となりました。子ども議会に参加した皆さんの集合写真と、子ども議会の様子を捉えた写真が7枚掲載されています。自分たちの可能性を見つける。県北中学校職場体験。働くことの大切さを学ぶ。県北中学校の2年生63人が7月11日から12日の2日間、町内外の16事業所で職場体験を行いました。生徒たちは小売店から観光庁、飲食店や教育施設、病院や農業など、様々な分野の仕事を体験。その職業で働く社会の先輩たちと仕事を共にすることで、社会生活の一般常識はもちろん、仕事に必要な知識や技術、働くことの意義を学びました。教室の授業だけでは学ぶことのできない、それぞれの職場の雰囲気や、働く人たちの仕事に対する思いを、肌で直接感じる貴重な機会となりました。将来の夢に向かって、職場の先輩たちから、真心を持ってお客様と向き合うことが大切。何度も失敗を経験することで、技術や知識が身につく、と教わり、職場体験に臨んだ生徒たち。初日は不安な表情を見せていた生徒たちも、2日間の職場体験を終える頃には、笑顔で仕事に取り組む姿も。その姿に、様々な壁を乗り越え、自分の夢を叶えようとする強い意志が感じられました。写真が6枚掲載されています。写真1、園児たちとおやつの時間。丸1、 国見幼稚園。写真2、販売用のジャガイモをきれいにします。国見農業ビジネス訓練所。写真3、プールにも入りました。国見幼稚園。写真4、真剣にレジ打ち作業。道の駅国見厚かしの里。写真5、園児たちとおやつの時間、2。写真6、丁寧に商品の品出し、コープ福島国見店。写真終わり。
人材育成と地域社会の発展を目指して、聖光学院高等学校と国見町の連携協力に関する協定を締結。生き抜く力を探求する。聖光学院高等学校と国見町は、7月21日に連携協力に関する協定を締結しました。国見町役場で開催された締結式では、聖光学院高等学校の荒井修学校長と、引地誠国見町長が協定書に署名しました。聖光学院高等学校では、令和4年度から普通科に探究を主軸とした3コースを新設。現代社会の急激な変化に柔軟に対応できる思考力、判断力、表現力を育成し、正解のない時代を生き抜く力を育むことを目標にしています。これまでも、聖光学院高等学校と町は様々な分野で連携して事業に取り組んできました。この協定を締結することで、今後も聖光学院高等学校と町が包括的な連携のもと、教育、文化、福祉、地域産業、町づくりなどの各分野で相互に協力し、人材育成と地域社会の発展に寄与していきます。写真が4枚掲載されています。写真1、協定書を主講する荒井修学校長と引地誠町長。写真2、国見町公営塾、放課後塾春にて教育支援を実践。写真3、エリアデザインラボで実践的な町づくりを学ぶ。写真4、旧佐藤家住宅で国見町の歴史文化を学ぶ。写真終わり。頑張る子どもたちを応援。国見町青少年育成町民会議奨励金交付。全国大会や県大会に出場した生徒に奨励金を交付しました。第40回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト、今野花香、高3。第66回福島県中学校体育大会、団体個人。陸上競技共通男子800メートル、関根優也、中3。男子ソフトテニス、中野龍和、他7人、団体。個人、佐藤貴信、中3。斉藤敦樹、中1、中野龍和、中3、四谷優真、中2、八島圭介、中2、後藤かなと、中2。女子ソフトテニス、佐藤優美、他7人、団体。個人、佐藤優美、中3、斉藤もなこ、中3。第61回、福島県吹奏楽コンクール。吹奏楽コンクール、佐藤由紀の、他27人、団体。奨励金を受け取った今野花香さんの写真と、奨励金を受け取った皆さんの集合写真が掲載されています。
春通信第12回、春ニュース。自分の未来を見はるかす。中学部見はるかすコース順調に進んでいます。放課後軸春中学部では、6月から始まった新コース、見はるかすコースが進んでいます。好きを探すを掲げた1学期は、町民の皆様に、それぞれの好きを訪ね歩き、好きの広さと深さを学んでいます。お聞きした内容は、 町の皆様の様々な好きが詰まった冊子としてまとめていきます。冊子やインタビュー用フリップのデザインを考え、質問を練り、準備を重ねて臨んだインタビュー、5人の生徒たちの頑張りをぜひご覧いただければと思います。また、インタビューにご協力いただいた皆様には、深く感謝いたします。放課後塾春中学部での活動の様子の写真が2枚掲載されています。放課後塾春は随時新規入塾者を募集しています。ぜひお気軽にご相談ください。E メール houkagojuku.halu@gmail.com電話、中学部 080-7236-6232、小学部 080-9151-6442、12時30分から21時30分、土日祝日、年末年始を除く。小さな天才たち、国見幼稚園年長組。写真、説明。タコ、イカ、カニ、魚の4点を紙や布、テープなどを使ってかたどった園児の作品の写真です。作品の下に書かれている名前を読みます。タコ、阿部小春。イカ、宍戸空。カニ、佐藤空と。魚、高野光。写真、終わり。地域おこし協力隊活動日記、ボリューム36、アクティビティレポート、エリアデザインラボ開催中、伊藤愛。こんにちは。4月から活動している関係人口創出チームの伊藤です。6月にまちづくり実践講座、エリアデザインラボ2023の説明会を実施しました。今年は町内外の高校生や大人29人のメンバーを迎え、有給化しつつある藤田駅前広場の活用について、天候に左右されない小屋作りなどの実現に向けた具体的なプランを作成します。次回8月20日日曜の活動では、エリアデザインラボサミットと題して、過去の受講生との交流会兼勉強会を開催し、現在どんな取り組みをしているのか話を聞きます。興味のある方はメールまたは公式 LINE にお気軽にご連絡ください。また、エリアデザインラボ2023で話し合った内容について、11月23日木曜に町民の皆さんへ向けた活動報告会も予定していますので、お楽しみに。伊藤愛さんの上半身の写真と、活動の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、6月4日の説明会の様子。写真2、7月16日の花壇整備の様子。写真終わり。E メール、数字 9-23-AREADSIGN-2023@gmail.com 開催予定、毎月第3日曜日、午前10時から午前11時30分、天候等で変更あり、開催場所、国見町、大字、山崎、あざ、縦東、14-8、コ・ラーニングスペース、あかり、2階スタジオ。公式 LINE、QR コードが掲載されています。国見の民話かるた第4回石茂田の牛石神街道転げた牛は石になり昔々新達平野が湖の時代石茂田の峠が道路になっていた頃荷物をつけた牛がその道路を通った時に足を滑らして転げ落ちてしまいそれが石になったと伝えられています。新達平野が湖水だったという証拠は、厚かし山の中腹、今は展望台や道路に開発されましたが、 昔もそこには道がありました。そこで露出している岩に貝の化石がくっついていたそうです。実際にホタテ貝の化石を取ってきた人もいたとか。その湖水はどこに行ったのかというと、伊佐沢のサルパネというところに吸い込まれて、太平洋まで流れていったと伝えられています。峠の道の山に石になった牛が描かれた、ウのカルタが掲載されています。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム74。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520、史跡、厚かし山坊類、国見ハス祭り2023、ハスダルの紹介。今年もハスの開花の時期になりました。7月8日から30日にかけて、厚かし千年公園で国見ハス祭りが開催され、多くの来場者で賑わいました。公園内のハス池には、中尊寺ハスと大池ハスの2種類のハスが植え付けられています。大きな違いは、立ち葉の肌触りで、葉の半分がガサガサしているのが中尊寺ハス、全体的にツルツルしているのが大池ハスです。その他公園内では、樽に入れて育成し、展示している約20種類のハスもあります。そこで今回は、厚かし千年公園に設置されている樽に入ったハスを紹介します。国見ハス祭りでは、ハスの葉を使った草木染め体験や、ハスシャワーも行われました。樽に入ったハスは、厚かし千年公園のほか、道の駅国見厚かしの里や、厚かし歴史館にも展示しています。ピンク色ではなく、白色のハスや、形が異なるハスなど、町内で多種多様なハスを見ることができます。まもなく見頃を終えるハスですが、様々なハスをお楽しみください。ハスの写真が5枚掲載されています。写真1、ハス池北側にあるハスダル。写真2、水肥蓮。開花初期はピンク色だが、次第に白くなる。写真3、遊戯ボタン。クリーム色で球状に咲き、ボタンに似ている。写真4、チリのアケボノ。初期の花は、紅と橙の中間色で、アケボノを思わせる。写真5、白光蓮。白くて花上がりが良く、花弁に反りが見られる。写真終わり。第10回、国見町に咲く中尊寺ハス絵画コンクール作品募集中。一般社団法人、二重堀サポートネットワーク主催による中尊寺ハス絵画コンクールを今年も開催しています。募集内容、題材、国見町に咲く中尊寺ハスと厚かし山坊類。用紙、四つ切り画用紙、39cm×54cm。応募は1人1点まで。募集期間、8月25日金曜。提出方法、企画調整課地域振興係、厚かし歴史館へ持参、または郵送で提出。第9回一般の部最優秀賞作品の絵の写真が掲載されています。
町の話題8月号タウントピックス in 国見。世界が認めるマーマレードを目指して、ジェラ319がコンテストで金賞受賞。国見町のジェラート店、ジェラ319が手掛けたレモンマーマレードが第5回ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会で金賞を受賞。6月23日に国見町役場を訪れ、引地誠町長に受賞報告をしました。金賞の受賞は県内初で東北でも2例目、 店長の斉藤玲奈さんは、初出品で賞が取れるとは思っていなかった。次は世界大会に挑戦したい、と笑顔で意気込みを語りました。受賞報告に訪れたジェラ319の皆さんと引地町長が並んでいる写真が掲載されています。福島県産桃を召し上がれ。ミスピーチキャンペーンクルーが来庁。2023ミスピーチキャンペーンクルーが6月29日に国見町役場を訪れ、キャンペーン活動開始の挨拶を行いました。ミスピーチの皆さんは、福島の美味しい桃はもちろん、豊かな自然や魅力ある果物を明るい笑顔で PR していきます、と意気込みを語りました。引地誠町長は、福島の果物を皆さんが心待ちにしています。今年も一緒に頑張りましょう、と激励しました。意気込みを語るミスピーチの皆さんの写真が掲載されています。安全安心な社会の実現を誓う。社会を明るくする運動、国見町推進委員会。犯罪や非行のない安全安心な社会を目指す第73回社会を明るくする運動推進委員会が7月3日国見町役場で開催されました。浅内孝光委員が岸田文雄内閣総理大臣、内堀雅夫福島県知事のメッセージを読み上げ、黒田典子福祉課長に手渡しました。引き続き出席者は犯罪や非行のない社会の実現に向けて意見を交わしました。犯罪や非行のない安全安心な地域社会を目指してのキャプションのもと、推進委員会の皆さんと関係者の方の集合写真が掲載されています。思いやりの心とともに、人権の花を町内団体へ寄贈。国見小学校の整備委員の児童と町人権擁護委員の皆さんが7月13日、人権の花運動で育てた花を町へ贈呈しました。国見小学校体育館で行われた贈呈式では、清野渡さん6年が一生懸命水やりをして大切に育てました。育てた花をたくさんの人に見ていただき、心を癒してほしいです、と挨拶。贈呈された花は、町デイサービスセンター、国見の里、公立藤田総合病院、藤田駅、役場庁舎に飾られます。大切に育てた人権の花が寄贈されました、のキャプションのもと、プランターを前に、整備員の児童と人権擁護委員の方の集合写真が掲載されています。甘くて美味しい桃をありがとう。福島未来農業協同組合が桃を贈呈。福島未来農業協同組合は7月14日、伊達地区で生産された安全で甘くて美味しい桃を国見幼稚園の園児に送りました。八島秀幸国見営農センター長から桃を受け取った園児たちは、感謝の気持ちを込めて描いた桃のイラストを手渡しました。八島センター長は、暑い日が続くので夏に負けないように美味しい桃を食べて元気に過ごしてくださいと話しました。送られた桃を手にする園児たちの写真が掲載されています。挨拶が作る明るい社会。社会を明るくする運動、啓発活動。犯罪や非行のない安全安心な社会を目指す社会を明るくする運動の啓発活動が7月18日から3日間、町内各所で行われました。活動初日の18日には、県北中学校で啓発活動の一環として挨拶運動を実施、生徒会役員の生徒や保護司の皆さんが登校してくる生徒たちと挨拶を交わしながら、犯罪や非行のない社会づくりを呼びかけました。挨拶運動を行う委員の皆さんの写真が掲載されています。華やかに彩る吊るし飾り、国見ひなの会吊るし飾り展。国見ひなの会安田節子会長による吊るし飾り展が7月2日から7月23日までの間、 大木戸ふれあいセンターで開催されました。今回の開催はコロナ禍の影響により約3年半ぶり。会場には色とりどりの吊るし雛のほか、和紙人形やミニチュアハウスなど会員たちの多彩な作品が展示され、町内外から訪れた来場者たちの目を楽しませました。色鮮やかな吊るし飾りが来場者を出迎えましたのキャプションのもと、展示会場の様子の写真が掲載されています。みんなの願いが叶いますように、国見桃丹広場で七夕飾り。国見桃丹広場では、訪れた子どもたちに七夕を楽しんでもらおうと、七夕飾りを作り、場内に展示しました。七夕飾りには、子どもたちが思い思いの願い事を書いた短冊がたくさん。短冊に書く願い事を真剣な表情で考える子どもたちの姿も見られました。子どもたちはスタッフ手作りの衣装を着て写真撮影をするなど、楽しいひとときを過ごしていました。スタッフ手作りの衣装を着た子どもたちのキャプションのもと、織姫と彦星の衣装を着た子どもの写真が掲載されています。